おはようございます。武田鉄矢です。
おはようございます。水谷佳奈です。
昨日の話の続きでありますが、中国というのはどう考えましたところで、やっぱり世界最大のかつて文明国家であったという、はい、その文明国家の脇の方に我が国もあったわけで、それは事実としてあるわけですね、皆さん。
はい、
その中国という国は、国際文明都市というのを必ず首都に置きまして、その首都は国際的な町だったという。例えば唐の長安、
はい、
自由度がものすごく高い首都でありまして、
はい、
でこの長安はどうもそのイスラム教もキリスト教も教会が全部あったらしいんです。だから考えてみればニューヨークにより上に行く国際都市だったんですね。
はい、
ちょっとこれは私だけの考え方じゃないんですが、中国というのは非常に巨大な国であると。巨大な国ゆえに意外と自前の思想でまとまったことがないという、これは異様な言い方になりますが、
はい、
どうもね、なんか中国という国は国の真ん中は他の国の人がやってる場合が多いのね。
うん、
例えば、うん、
国の真ん中
は、まあ、例えば秦ですよね、うん、今の中国の前の時代の秦なんていうのは、うん、あれは女真族でしょ、
うん、
辺境の人が、まあ、ある意味で乗っ取って支配したわけですな。元がそうですよね。
元
元寇襲来の元、
ええ、
元という王朝が中国にありましたが、真ん中にいたのはあれはチンギスハンの末裔たちですから、
はい、
そうやって考えると異民族支配と言いますか、
うん、
中国の面白いところは皇帝は異民族なんですよ。中国人ではない方なんで、その人を取り囲んでその人を中国化していくんですよ。
ほーほー、
それが中華文明なんですよ。
うん、
今もそうです。かなさん、
今って
今の中国も、
うん、
中国の人がどう言おうとそうです。中国の真ん中にいる人は中国人ではありません。
うん、
誰だと思う？
誰ですか？
マルクス・レーニン。
ああ、そういう意味では
でしょ。
うーん、
これは文明史的に眺めるとすごく面白いんですが、中国の人って優れた人っていっぱいいるんですよ、
はい、
例えば孔子、
うん、
あんだけ苦労してるんですけど結局雇われませんでしたから、
うん、
うん、秦という国が起きますよね。秦の始皇帝も中国の人ではなかったんではないかって話になってるんですよね。
はい、
あれは天山の向こうからやってきたヨーロッパ系の人の血が混じってたんじゃないかっていう、そういうふうにして煮詰めていくと、うん、やっぱりこう意外と自前では国がまとまらず、真ん中に異国の思想を置いといてまとまるというのが中国のまとめ方なんですね。
だから異国のものを取り入れるのがうまいんですかね。すぐ真似ちゃうとかね。
真似ちゃうとかね。それはうん、そう、自分ところが一番すごいから中華ですよ。今だって中華人民共和国ですから、うん、中の花って書きますから、
うん、
で中華の意味は何かというとワンスポットライトなんですよ。
はい、
舞台の広い舞台の真ん中にライトが当たってる、これが中華です。だから周りは暗くないとダメなんです。私たち暗いんですよね。
うん、
周辺国家ですから。
はい、
うん、それなのに 6.4 の時にそのワンスポットライトの中にマルクスとレーニンを置いとけばいいんですけど、学生さんたちが自由の女神を置いたんですよ。
はい、
それが中国の歴史的な汚点となったんですよ。うん、私はそう思うな。これ加藤君の考えじゃありませんから、はい、中国の歴史はすごく面白いことにいつも一箇所の源に帰っていきます。それはマルクス・レーニンの思想を中国風に解釈した毛沢東という英雄です。毛沢東という英雄がやった最大の功績から中国は始まるんです。では、毛沢東が やった最大の功績とは何か。抗日戦線です。日本に戦争をして勝った、うん、ここから中国は始まります、
うん、
ですから日本は負けたんです、
うん、
ところが日本はどうもアメリカに負けたということは思い知ってるくせに中国には負けたと思ってない節がある。それが中国の指導者たちのイライラを募らせるようですね、
うん、
そこを否定されると中国というのはもうまとまる力がなくなるんですね。毛沢東が指導してみんなで力を合わせてやった一番最初のこと、それは日本軍と戦って勝ったなんです、
うん、
それがないと困るんですよ、
はい、
そういうところのズレが日中の間にあるのではないかなというふうに思うんですね。そして一番の問題はもう若い加藤君が見つけてますけども、一人の若者が勝ったのになぜ俺たちは日本人より貧しいんだって聞かれると全てが崩壊していくわけであります。その質問をさせないことが今党の大事な仕事。ああ、時間いっぱいになってしまいましたね。この続き明日のまな板の上で。